大竹徳さん、
ゴーゴーラジオ、イエーイ。皆さんこんにちは。
こんにちは。
アーティストのミーと
ザ・ギブ&プレゼンツ、ドラマーのショウちゃんです。
広島の西の玄関口、大竹市の魅力を発信していくこの番組、昨年2021年9月から今年2月まで半年間限定で放送してきましたが、一旦終了いたしましたね。
いたしましたね。
いたしましたよ。
みさん、どうしたんですか、その声。今日は
ちょっとね、キャラクターがね今度ちょっと改めた感じでこうね行ってみよう。あ、なんと一旦終わったはずだったんです、この番組。
終わりましたね。
が、
はい、
どうやら内容がとても好評だったらしく、
お
そして番組ディレクターの浜地馬太郎さんの尽力によりですね、
はい、
またセカンドシーズンとして始まることになったんですね。
ありがとうございます。浜地馬太郎さんのそのご尽力ですか。
そうなんですよ。
どういった、ご尽力なんでしょうか ね。それはちょっと言えねえな。
ここでは
それは言えねえな。
そうですか。
浜地さん、どこ行った浜地さん、まあ、いないな。
浜地さん、後でね、うん、登場していただきましょうかね。
OK だったら聞いちゃおうかな。
そうですね、
はい、壮絶なご尽力だったわけですね。
そう、すごい。そうですね。
しかもなんと、前回は半年でしたが、
そうですね、半年。
今回はセカンド2はちょっと長くなって、
なんか
1イヤー、ね、日本語で言うと1年っていうことですね。
はい、1年ね。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ちゃん、
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしく、よろしくね、セカンドシーズンちょっとことで始まったわけですね。
はい、はい、
ほんで今日また、うん、第3土曜日ですから、
午前中に、朝9時過ぎかな、
うん、
から、大竹市の久場漁協ですね、久場にある久場漁協で、はいはいはい、大竹水産551、
はい、
開催されましたね。
行ってきましたね。
さあ、何か買われましたか。
今日ね、高単よ。
お、何を。
高単よ、あたた島のね、いりこ。
あれ美味しい。
そう、サクサクで美味しい。
で、出汁もすごく出るし、
出汁にもできるんだけど、うん、基本もうね、おやつみたいにサクサク
食べて、あのまんま食べちゃう。
そう、あのまんま食べちゃう。
あれは美味しい。
そうなんよ。
私も買ったんですよ
ね。これないよってこうね、 YouTube だったらこうやってこれって出したかったんですけど、ちょっとまあ現物ない
んです。これ買ったんですよみたいな。
はい、ドンってやりたいんですけどね。
私はね、今日はね、牡蠣と、白ミルガイ。
何、ミルガイ。
ミルガイ、ミルガイ、なんかこう長くてこう、みたいな感じの、みたいなって何みたいなんだっていう話ですね。
これ、ドン
って。それをこう、お刺身、お刺身にしてもいいし、ちょっと大きめに切って串を刺して、炭焼きにしたり。
いや、いいじゃん。
で、肝も、皆さん大体その肝捨てるんですけど、肝半分に切って、まあ、あの、削いで半分に切って、バター焼きにして食べる。
そうですね。
これがね、日本酒に合うんだな。
あら、
最高に美味しいですよ。
ですね、
炭火で焼いて、傍らで、ちょっとこう楽器かなんか弾いたり叩いたりなんかしながら、
なんかおしゃれな感じじゃん。
焼けた頃にこう日本酒をキュッといっぱいやりながらつまむっていう、
おしゃんな感じで、
そういったものが久場の大竹水産551で売ってるわけですね、
うん、そうよ。でそこのね、傍らでね、私たちね、
そうですね、
ちょっと賑やかにね、皆さん
今日もやらせてもらいました ね。
楽しんでもらえたんじゃないかな思うんですけどね、いろいろ演奏したりとか、演奏したりとか、あと演奏したりとかね、
いや、あと踊ったりの人もいましたね。
踊ってました
なんか
あの、まあ、私も基本的に踊りながら演奏してる人なんで、
私はドラムなんで踊れないんですけどね。
いや、音で踊ってくださいよ。
ちょっとこ う、ね、体を振って、踊ってもいいかな、みたいな、
リズミカルに。そりゃそうですよね。なんかでも、
はい、
あの、にぎやかにね、今日もやってました。よかったね、今日。
そうですね、
天気もよかった。ただ風が強かったけどね。
強かったですね、うん、これでもう完全に桜も終わっちゃったかな。
あ、そうじゃ。
これはね、もう1週間ぐらい生えてまだ桜の花があったんですけどね。
まあそうですね、
まあ、漁協さんにあったわけではないですけど、
ね、あ、まあそこら辺にはないか
ね。大竹にはちょっと秘密のスポットっていうのがいっぱいありましてね。
ちょっと後でこっそり教えてね。
いや、これはね、そのシーズンにならないと、来年の3月かな、教えちゃおうかな。
あ、
そろそろここですよみたいなところが、 隠しスポット結構ありますので、ね、
じゃあ11ヶ月後に教えて。
そうですね覚えてたらぜひ皆さんにお届けいたしましょう。
そうですよ、ここで教えたらいいのか。
今こう伝えてしまうと、
そうそうそう、
多分皆さんね、そうそうそう、こう忘れちゃうじゃないですか。
じゃあ11ヶ月後にね、
11ヶ月後に私が覚えていたら皆さんにお教えするっていう。
そうよ、皆さんがねまた聞いてくれたらいい。翔ちゃん教えてや。
梅の花が咲く頃かな、梅とか桃がね、
そうよね、
咲く頃に、あ、そういえば桜が次咲くので、教えなくちゃいけないなっていうふうに私が覚えていたら、
そうだね、はい、うん、そうだ、そこが、はい、ということで、はい、この番組は日本の食卓を豊かにする大竹ブランド向上委員会の提供でお送りします。月に一度のお楽しみ、
毎月第3土曜は久場漁協の大竹水産551へ。
新鮮なお魚や久場バーガー、小イワシ天ぷら、朝どれ野菜まで、
これは楽しみじゃ。何時から買いの？
朝9時半から、毎月第3土曜日よ。
これは行かないけんの。
はい、それでは本日のゲストをご紹介します。大竹のアトリエメルシーの岩崎静穂さんです。こんにちは。
こんにちは。
い
らっしゃい。
わー、ずっちゃろ
アトリエ、メルシー、ね、
アトリエメルシーさん、
メルシーさん、はい、なんかこう可愛らしいお名前
ね。
メル
シーね、メルシー、
これはお店なんですかね、うん、どういった場所にあるんでしょう。
はい、はい、アトリエメルシーはですね、うん、大竹駅前商店街のスペイン通りの入り口に2016年にオープンしたハンドメイドの雑貨店です。
あーそこかーって
、わからん、スペイン通りがまずちょっと私にはわからないですけど、駅から近いっていうところですか、はい、結構メイン通り
徒歩1分、
うん、そうですね、駅からまっすぐ進んでもらったら一番メインの通り、
賑やかな通りが、
そうですね、
スペインな感じがします。しない、
スペインというのはイスパニョーラみたいな感じですね。
スペインの感じですか、はい、ほうほう、スペイン通りがあって、
スペイン通りがあります、
ほうほう、今2016
年の2月にオープンしたんですけど、
2016年、
これは、携帯はお店でやってらっしゃる、
はい、
飲食店か何か。
いえ、ここはですね、はい、雑貨店です。
あ、雑貨屋さん、
雑貨屋さん、
はい、
どういったものをこうそこに置いてらっしゃるんですか。
ここはですは、まあ、ハンドメイドの雑貨の販売がメインなんですけど、うん、私が作るものだけじゃなくてですね、うん、多くの方に、うん、委託販売という形で商品を持ってきていただいて、
あ、お店の方へ。
そうですね、はいはい、自分の得意なことだとか、うん、そういうのを販売してお仕事にしてもらう、女性のやりたいを応援して、っていうような、そのお手伝いをさせていただくというような感じでオープンさせていただきました。
その場所を提供するという感じですかね。
そうですね、
発信基地でもあるっていう、はい、発信基地でもある
って
ですね。そうですね、う
ん、そのここで発信するよりも、うん、そういったところで皆さんがこう持ち寄って、はい、でそこで、まあ、紹介、まあ、言ったら販売、していただけるというところなんですね。
そうですね、オープンの頃はたくさん、50ぐらいやったかな、ボックスを用意してですね、はい、もうデパートみたいな感じで、皆さんこうたくさんのいろんな商品を置いてもらってですね。
作家さん何人ぐらいで
今まで、うん、でも棚が全部埋まってましたので、はいはい、本当に多くの、まあ、入れ替わりもありましたけど、うん、多くの方にご利用いただいたと思います。
こりゃ行ってみなくちゃいけないな、
すごい、ね、
これは行くべきだな
ただですね、うん、まあ、コロナウイルスの感染症の、うん、はい、影響でちょっと休業を2020年からしておりまして、はい、今リニューアルオープンの改装中でして、
今改装中、今は空いてない、
はい、今空いてないです。
あ、いつお再び、
そうですね、5月連休明けにはとは思っています、う
ん、あ、まあ近々ですね、
うん、そうですね、でちょっとレンタルボックスという形の、うん、今までたくさん用意していた棚はちょっと撤去はしたんですが、
うんうんうん、レンタルボックスはなくなったけど、
はい、なんですが、そのハンドメイドの商品の販売っていうのは続けていきますので、
う
ん
う
ん
う
ん、これからは店舗を2つに仕切って、サロンのスペースも作ってっていうような形で、
サロンって、サロン出てきた、
そのサロンなんですか、
サロンも
入
ってくる、
はい、その、まあ、先ほどお伝えした女性のやりたいを応援するっていうところもあって、もともと店舗の2階でリラクゼーションサロンというふうにしていたんですが、うん、そのサロン室を1階に持ってきてですね、
うん、
今度美容のお仕事をしたいという女性が、とてもパワーのある女性がいらっしゃるので、
女性お客さんとして、はい、そのお店に訪れるには いわゆる女性限定なんですかね、まあ、男性なんでちょっと聞いてみたいんですけど、
そうよね、
いやいや男性も綺麗になりたい、
あらあら
お、
いいんだ、
そんな方がいらっしゃってもいいと思います。
その、はい、綺麗になりたいですってこう言ってもいいんですか、
は
い、
もちろんです、お待ち通り
よしなんで笑う、ちょっと待って、皆さんおかしいですよね、なんで笑うんでしょうかね、私もそう言うとね、
翔ちゃんそれ以上綺麗になるつもりなんやと、
なんかね
取ってつけました、はい、
取
ってつけたよ。
でその美容に関しては、うん、岩崎さんもその、まあ、施術されるっていうか施されるわけですか。
そうですね、基本的にはその今後起業したい、自分でお店を持ちたいっていう一歩手前の方にそのお部屋を使っていただいて、起業までの開業までの支援をするっていうような形になっていくと思います。
そういうサポートとか岩崎さんが、うん、積極的にされてるってことですか。
そうですね、まずはまあスペースを貸しするっていうところと、まあ、あの私も資格はいくつか持ってるので、うんうん、一緒に考えたりだとか、
行こうかな、行っちゃおうかな、
いやいやいや綺麗にね、
ますますね、うん、行きたくなっちゃうね。
そうそうか、たくさん資格持ってらっしゃるんですね。
その、うん、施術っていうんですかね、はい、される方ってやっぱり大竹の方なんですか。
そうですね、大竹の方が
メインです。これまたね、大竹ゴーゴーラジオっていうねラジオ番組なんですけど、はい、もう完璧ですね、素晴らしいゲストさんですね。
いやそう、大竹にはいろんなね素晴らしい人がいる、
大竹ですよ、
はい、ね、こう繋がっていけばいいですね、どんどんね、こうやって。
でもその方が、うん、例えば、アトリエメルシーさんをその足がかりに例えば独立されるっていうことも支援されていくっていうことなんですか。
そうですね、そうなると一番嬉しいなと思います、
うん、あ、もうね、美しいのは顔だけじゃない、ね、
そうそう、そうです、
うん、やっぱ心も美しいんですね。天は二物を与えんっていうけど、あれ嘘だな
天は二物も三物も、
ね、私二物欲しくてねやっぱり通わなくちゃいけないのかな。
いやいや、翔ちゃんも要件持ってるよ。
ありがとうございますありがとうございます
2回言ったよ
それでその、うん、今のアトリエメルシーさんで、そういった活動もされてるんですけど、はい、他にもなんか活動されたりとかもあるんですか。
そうですね、まあ、長くお休みをいただいてまして、はい、その間にですね、大竹の駅前振興組合、先ほどお伝えしたスペイン通り、
スペイン通り
を運営している、なんて言うんですかね、
商店組合みたいな、
うん、そうですね、うん、で運営している大竹和紙工房っていう施設があるんですけど、うん、そちらの方をお手伝いして、うんうんうん、その大竹和紙工場ですね、はい、大竹和紙が特産品、
はいはい、そうです、
聞いたことある、うん、大竹和紙
伝統工芸。お手伝いというのは具体的にはどういう、うん、
お店を開けてですね、まあ、営業、うん、でそこは大竹和紙を使って、加工した商品を販売する、場所なので、
うんうん、和紙を使った、
はい、鯉のぼりを作ったり、
鯉のが、はいはい、今時期だね。
そうですね、うんうん、
有名ですね。
今はもうずっと鯉のぼり作ってます。
鯉のぼり、
はい、基本的にはその鯉のぼりが、まあ、例えば今時期というとメインなんでしょうけど、うん、はい、例えば時期をこうずらしていくと、
次は
何か他にも作ったりっていうのがあるんですか。
絵はがきを置いてあったりだとか、大竹和紙で作る名刺のご注文をいただいたりだとか。
名刺、
名刺、はい、名刺いいな、
名刺ね、
うん、あとは、うん、あと、
流し雛、大竹流し雛も、あると思うんですけど、
あるあるある、まあ、
その絵を描いてですね、絵画に入れたりだとかって、本当にただ和紙を加工するっていうところはもう本当に徹底してですね、う
ん、和紙を使ってそのいろんなものを作っていく、はい、でその、まあ、いろんなイベントにもアプローチしていくっていうのが、うん、その目的っていうか、
はい、
はあはあ、
すごい和紙の可能性がまだまだありますもんね。
素晴らしいと思います。
素晴らしい文化だ、
大竹の和紙っていうとその、うん、なんていうか割と上質で、日本の中でやっぱり和紙が有名なと、ね、あのところっていうのは各地にあるんですけど、はい、大竹にその和紙を作るためにどういった作り方をしているのか、まあ、伝統工法なんて、
伝統工芸ですか、
工芸っていうんですかね、うん、を全国から習いに来られるっていう話も聞いたことあるんですよ。
ああそうなんですね、うん、
それぐらい大竹の和紙っていうのはね、こう歴史があって、っていうその歴史を全部今持ってっちゃうわけですね
まあ、和紙自体を作る方はまた別に、施設があって、うん、職人さんがいらっしゃいますので、
そこでは作らない、
はい、私たちはあくまでこう出来上がった和紙を加工して、う
ん、そこからの、
はい、何か別の商品にしてお客様に、まあ、ご提供するっていうような形になってます、う
ん、いろんな形にね和紙も
ということはその、うん、アトリエメルシーさんで自分のその、うん、まあ、店舗をもやってらっしゃる、はい、でなおかつその和紙の和紙工房、はい、大竹和紙工房でしたかね、はい、その工房さんのお手伝いもされてる、はい、でもその向こうに行かれてる時にはそのメルシーさんは、
メルシーさんは
そうですね、まあ、休業中だったっていうところももちろんあるんですけど、うん、
今後は
すぐ近くにあるので、
まあ、近くだからいいのか、
うん、同じ商店街の中に、
まあね、その
スペインの中に、
ね、開けるときはね、ショーちゃん呼んじゃおうかなみたいな店番やっちゃうよ、やっちゃうよ、
なん
で
やっちゃう、ショーちゃん店番やるん、
やっちゃう、そこに椅子に座ってね、花本かなんかに座って叩きながらね、いらっしゃいみたいな、
自分のお店にしちゃうじゃん
でみんな逃げてっちゃう
逃げてっちゃダメじゃん
でそのそういった、まあ、まあ、二足のわらじと、まあ、三足四足、
二足どころじゃないでしょう
よ、ね、
たくさん
その岩崎さんご本人さんとして の、はいはい、その、まあ、目標、まあ、その遠く先を見据えた目標でもいいですし、たちまちこういった目標があるんですっていう目標は何かあるんですか、野望というか、
目標ですか、すごく先の目標こうなっていたいっていうものではないんですけど、やりたいことっていうのはどんどん出てくるなって思ってます、
うんうんうん、例えば、
それはまあビジネス展開、はい、事業展開っていうか、
そうですね、まあ、商売にしていかないといけないもんな、うんうん、なんですけど、今やりたいなと思ってるのは、うん、聞く芋のゲストの方来られたと思うんですけど、
はい、
島原さん、
はい、はい、あの菊芋のですね、はい、スイーツを作りたいなと思ってまして、新しいお土産品を大竹で、
菊芋でスイーツを作る、
はいはい、菊芋のパウダー、
これはないですね、
いやでもあれじゃん、大好きなかりんとうとかさ、チップスとかはあるじゃん、
菊芋チップス、うん、菊芋のかりんとう、
あるよ、
あ、ありますね、
あるある、あれはすごいです、はい、あれを超えてこうもっとこう、
お土産展開して、そう、可愛らしい、
スイーツ、ね、いわゆるスイーツっていうのに、
スイーツ、うん、こう新しい、名物になるようなものが、
それもお店で販売していけるような形に持っていきたい、
そうですね、新しい店舗で、
新しい店舗、
今度のね、今改装してるところがね、
新しいお土産品を販売できたら素敵だなと思ってます、
新展開です
ね、菊芋のスイーツっていうのは面白いかもしれないですね
今菊芋って時期、
菊芋はありますね、今は出てますね、うんうん、もうちょっと前ぐらいからかな、出てたのは
菊芋、
菊芋、
芋よね、
お花もすごい可愛いです、
シャリシャリ、あ、そうなんですよ、うん、
黄色い、あ、本当に菊みたいな、
う
ん、お花が咲くんですけど、
へ、
菊までは見たことがなかったな、
黄色いお花、
黄色いお花です、
それが菊に似てるんですか、
だから菊芋なのかなって私は勝手に思ってたんですけど、
ちょっとこれ後でね調べとこうかね
いや、お芋さんがなんか聞くのかなって、菊芋
効果の
すいません、
効果がある分の菊ってやつ、
親父ギャグばっかりでね、分かってます、申し訳ございません、
いいんです、
申し訳ないですよ
そろそろでもこのお時間がやってきたんじゃないですか、翔ちゃん、
言っていいのかな、
まだ手を揉み出しましたんでね、翔ちゃんが手を揉み出したらね、あの時間ですね、
アトリエメルシーさん、
はい、メルシーさん、
ね、はい、いろんなね目標も持っておられて、今度ねお店も新しくなる、
そうね、新しいお店を見に行きたいもんね、
行きたいですね、
ぜひお待ちしてます、スペイン通りを探して、
でお店も美しい、うん、岩崎さんも美しい、は
い、可愛いね、うん、
そんな方にね、ちょっとこうおねだりしちゃおうかな、
おねだりの時間でございます、
なんて
思うんです
よね、はい、岩崎さん、はい、何かこうね番組を聞いてくれてるこの皆さんに、
はい、
プレゼントかなんかをいただけたらなと思うんですけどね、はい、いかがでしょうか、お願いします、
じゃじゃじゃん、
準備しております、
おお準備してくれてる、
はい、
ありがとうございます、
はい、
これは今聞いちゃってもいいのかな、それとも、
あ、今聞こう、
聞こう、今聞いちゃっていいの、
今聞こう、今聞きましょう、
じゃあ
お願いします、
すいません、何をいただけるんでしょうか、
はい、アトリエメルシ雑貨店の方からはですね、うん、
はい、
猫ちゃんのストラップを、
猫ちゃんのストラップ、
はい、
いいじゃないです
か。これですよ、ドン。
猫ちゃん大好き。
アトリエメルシーのロゴは猫ちゃんでございます。
あ、猫ちゃんなんだね。
はい、あはあはあ、
ロゴがね、
はい、
あ、これもみんな調べたら、検索したら出るかな。
はい、インスタグラム等々出てまいりますので、
ね、インスタもあるんですね、
はい、
アトリエメルシーで調べたら、
はい、
かわいい猫ちゃんのストラップ、
猫ちゃん
プレゼントで、
はい、で和紙工房からは、
そうなんですか、
両方から、はい、
ちびこいのストラップを、
ありゃ
ー、はい、
プレゼント、鯉のぼりってことですね。
そうですね、
すると、
はい、ちっちゃい鯉のぼりです。
あ、ストラップ和紙でできてる、
はい、
あ、それなんか粋で可愛い感じですよね。
これもいいですね。
いや、え、これを いただける、はい、お店に行ったら、
はい、
先着で行くわけですか、
うんうん、そうですね、数はまあ、準備してお待ちしておりますので、
限定数で、はい、お店に行って、
お店に行かないとわからないよってことにしましょうか。
はい、だから見てほしいんだもんね。
そうですね、
その新しくなった可愛いお店とか、
いろんな色で選んでいただいて、
行ったらなんか合言葉言ったらもらえるとか、そういう運ではないのかな、どうです、必要ないのかな、
あるんですか、いつも決まった合言葉が。
まあでも分かりやすくってね、ラジオ聞いたよみたいな。
そうですよね、
出てたじゃんとかなんか言って、
ね、ラジオ聞きました言ってとか、なんか、
う
ん、
そうですね、じゃあラジオを聞いたよと、ね、インスタフォローしたよでプレゼントさせていただきたいと思います。
インスタフォローしたよ、いいですね。
そうだ、うん、
そうだそうだ、うん、フォローしてるの子を見せてもら
ったら、ラジオを聞いて、はい、感銘を受けてインスタフォローしちゃったよっていうね。
はい、
こう感銘って言わないとダメっていうね。
キーワードが、
ちょっと難しいぞ。
厳しいね、
難しいぞ、これは。これは和紙の方も一緒ですね。ちびこい、何でしたっけ、
ちびこいストラップでしたね。
こいストラップ、
この大竹和紙工房さんに行って、
はい、
ラジオを聞いたよと。
感銘は言わなくていいんですか、
ラジオを聞いて。和紙工房さんは感激にしようかな。
感激にする
な。覚えときます。
細かいよね。大丈夫だと思います。
はい、ありがとうございます
ね。え、
はい、
そうやってありがとうございます、プレゼントまでいただきましたけど、ね、
はい、
じゃあいろいろね、今からもまた、はい、夢とかもあるでしょうけれどもね、はい、どんどんお邁進していただければ、
応援しております、皆さんもね、ぜひ応援していただきたいと思います。
はい、はい、ということで今日のゲストはアトリエメルシーの岩崎静穂さんでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ではここで一曲、ザ・ギブ・アンド・プレゼンツでマロンの里、交流館のテーマ、あの日の光。という間でしたね。ちょうどね、この4月でね、私たちも2年生、これまで以上にね、ちょっと気合を入れてね、シーズン2ということで、
そう、シーズン2だけ2年生っていうこと
の、そうです。2年生、まあ、せっかくに言うとね、半年生なんですけど、ね、
だってそうよね、
まだ半年ですから、ね、
半年しかやってない、
まあ、2年生になる、まあ、シーズン2としてね、
まあまあそうですね、
頑張っていくという意味ではね、
はい、あと楽しんでいく感じです。
そうですね、うです、もう慣れてきたんで、
楽しんでいけるかな、
変に失敗しないように、私の場合こう滑っちゃわないように
それ込みじゃけえじゃないかね。
まあ滑るの大好き人間なんでね。はい、
はい、
さあここでですね、 先ほど
ね、あちょっと話題に出ましたねこの方、
うん、冒頭でね、はい、出ましたね、はい、番組ディレクターのねご尽力いただいた、はい、浜地馬家郎さんからね案内があ あるそうですね、
はい、
では浜地馬家郎さんどうぞ。
はい、皆さんこんにちは、浜地馬家郎です。しずちゃん今日ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、セカンドシーズン本当にいい滑り出しでしたね。
ありがとうございます。
もうゲート開いた時からもうバッと逃げて逃げて4コーナー回ってもそのまま勝ち抜けたっていうね、そのままそのままっていう感じのね、
もうそのままですね、
勝ち方でありましたけどもね、
はい、
ということでですね、あのセカンドシーズンということでちょっとまあこれまでとですね違ったコーナーを作ってみようかなと思っております。やっぱりこうリスナー参加型のね、ラジオ番組もちょっとしていきたいなということで、とりあえずですね、うん、あなたのおすすめ大竹スポット、そしてあなたの大竹の思い出でですね、大竹を知らない人もいると思うので、うん、私が勝手に考えた大竹はこんなところだ
決めていいんだ、ね、決めていいんだ、
この3つの、テーマをですね、メール募集したいと思います。
メールで募集
する、ね、メールで募集します。
ははは、
宛先はですね大竹 .go.radio@gmail.com、うん、おたけですね、otake.go.radio@gmail.com です。
ラディオだね。そのイングリッシュなんだね。
ラディオですね。私、あたた浜地馬家郎でございます。なんかこんなどっかの知事みたいな出だしでしたけどね、今日の番組はね。
そうですよ。そんな感じ、今日はね。
However というような感じでしたけども、
はい、
あのでは、こう3人さんいらっしゃいますけどもね、はい、あなたのおすすめオタクスポットありますか？
私はね、ちょうどね、今日今メルシーさん、あの岩崎さんがね来られてますけども、そのアトリエメルシーさんを背中にして、斜め右蓮向かいですね、斜め右側にあるスタヤさんというね甘味どころがあるんですよ。
うん、
喫茶店というか、
ね、そうですね、喫茶ですね、例えば夏だとかき氷があってみたりとか
ね、
するんですけどもね、そこのランチがねとても美味しい。
あ、そうなん、
美味しい、
はい、私もよく食べてます。
すご
く
美味
しい。私なんかね、ちょっと歩いてすぐなのでね、ランチ食べに行くふりして、おかずでビール飲んじゃうという、歩いて帰れるのでね。ここはね、創業うん十年ですね。
へ、
うん、もう老舗のね甘味どころのお店ですね。
気になるな。
これも今の岩崎さんのお店ですね、アトリエメルシーさんの向かいなんですけども、スペイン通りの入り口です。
スペイン通りが気になるわ。そうです。
あ、なんかねあれ聞いたこと、うん、話によると、うん、バルセナオリンピックの時か何かに、うん、なんか似てんじゃんって言ってスペイン通りと名付けたというような話を聞いたことがあります。
すごいインスピレーションです
けど、何が似てたんですかね。
なんか街並みが似てんじゃん。
あ、そうなの。あ、じゃあそれこそやっぱ見に行かないとですね。
見に行かないと。
ミニ
エスパルオニア。
エスパルオニア。
これミーさんは大竹好きな箇所とかですか？
もう最近も何回か行きましたけど、あたた島ですね。すごい好きなの。
あたたね。
あたた島ですね。何回か一人で山登り行きましたけど。
ね、うん、私もやっぱり今日ね、あたた島から持ってこられたね、イリコと
チ
リメンジャコをね、
はい、買いましたね。
ということで、メールアドレスはですね、YouTube の方であったり公式サイトの方に書いておきますので、あなたの大竹の好きおすすめのスポット、あなたの大竹の思い出、そして私が勝手に考えた大竹のイメージ、大竹はこんなところだ、うん、この3つのテーマでメールを募集したいと思います。
よろしくお願いします。
ここで読むよ。はい、ということでこの番組は日本の食卓を豊かにする大竹ブランド工場委員会の提供でお送りしました。
それでは大竹の特産あたたハマチとレモンのテーマを聞きながら皆さんとお別れしたいと思います。さあまた次回お会いしましょう。
さようなら。
待ってるよ。メール。
フルーツ魚の一種である。フルーツ魚の先駆けであるユズブリオを開発した深田博士テリより生まれた広島県産が全国トップであるレモン、広島県内で唯一のハマチ養殖の産地であるあたた、この2つが合わさり日本の食卓を豊かにするのだ。行け、あたたハマチとレモン。戦え、あたたハマチとレモン。
あたたハマチレモン、あたたハマチレモン、あたたハマチレモン、あたたハマチレモン。
あたたのハマチはあただけ、広島
島浜地もあっただけブリブリ